医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週と来週は医療関係者と患者さんの良好な関係のためにというテーマでお届けします。お話を伺うのは医療法人研究者理事長で株式会社メディエブ会長の楊光雄先生です。楊先生は眼科医でいらっしゃるとともに医療情報関連の IT ベンチャービジネスの経営をなさっています。 IT 革命と言われた2000年にアメリカ最大手の医療情報機関 WebMD の日本法人の立ち上げや日医総研、ハーバード大学などでインターネットや医療情報、患者関係についての研究にも携わっていらっしゃいました。また昨年の秋に上手な医者のかかり方というご本も出版されています。早速ですがインターネットの普及によりさまざまな情報が得やすくなりました。そのため医療関係者もどうそれに対応していったらいいのかというところが気になるところです。その辺をお話しいただけますでしょうか。
インターネットなどのですね、普及が、爆発的に増えてきました。今利用者数が全国民の8割近く9600万人にもなったというふうに報告されております。私がインターネットと医療に関係する部分ですね、 WebMD を始めた頃というのはまだインターネットの利用者数というのはこんなにいなかったんですけれども、特にここ数年でしょうか、タブレット端末やスマートフォン、こういった普及などもあってですね、爆発的に増えてきました。よって我々医療関係者も昔以上にですね、インターネットにどう対応するか、すごくこう重要なテーマになってきたのではないかなというふうに思います。患者さんが、インターネットを通じて情報収集することによって何がどう変化したのか、私はこの情報と言いましても、まず一つは知識、あと二つ目はこのインフォメーション、この二つ違うと思うんですね。インフォメーションの部分で言いますと噂や評判なども含まれるのではないかなというふうに思います。昔はよく医療における情報格差っていうと、医療関係者だけが知ってる情報が多くてですね、患者さんはなかなかその情報を知らないんだと、なんか情報から隔離されているようなイメージが昔はあって、そういう言葉を使ったんだと思いますが、最近ではですね、この情報格差が薄れてきたと言いましょうか、むしろ逆にインターネットを使っているか使いこなせるかどうかというところに、情報の格差が生まれてきたように、感じます。そういう意味では患者さんが非常にこうエンパワーメント、力を持ったと言えるんじゃないでしょうか。私の専門は眼科なんですけれども、今でも週1回、診察をしておりますが、昔に比べると最近患者さんがやはり、すごく知識を持っているということを実感します。例えば待合室で待ってる間にタブレット端末やスマートフォンなどで病気に関する検索していたりとかですね、または事前にいろいろな薬やまたは病気について検索して情報を持ってから来るという患者さんも増えてきました。これはもう患者さんにこういった情報を見ないで来てくださいと、見ちゃいけませんということはもちろんすることができませんから、どういう対応をするかというとですね、我々自らがインターネット上で自分たちの その専門としている分野であったり、または我々に関するいろいろな情報ですね、を情報収集をきっちりと我々自身もして、どういうインターネットのウェブサイトにどういう情報があるのか、そういったことを自らもやはり積極的に勉強して学習しなければいけないと、それで信頼を得なければいけないというふうに思います。また対面での説明能力やコミュニケーション力がますます重要になってきたんだと思います。インターネットはある意味では一方的なもの、情報収集するだけという考えると、我々はやはり患者さんと対面してコミュニケーションをするわけですから、この対面した上でのコミュニケーション力っていうものも重要にますますなってきたんではないでしょうか。あと知識以外にもう一つのインフォメーション、すなわち噂だとか評判、これも対応に慎重にならなければいけないというふうに思います。例えば昔は患者さんにですね、時にこう生活習慣をきっちりと改善しないような場合や、または薬をきっちりと服用しない場合、または受診してくれなかったような場合などは、その人のことを思って厳しく指導したものだと思います。ただ最近ではそれがネット上でですね、あの医療機関のあの先生は、とても威圧的だとか、 まあ、これはパワハラなんじゃないかとかですね、そういったような、まあ、噂といいましょうか、書き込みをされることも、最近はあります。現に私どもの医療機関もですね、良かれと思って患者さんにしっかりと説明したつもりが、まあ、それが逆効果だったと、患者さんにとってはそれが、まあ、その説明がとても怖かったというような状況があったこともあります。まあ、そういう意味で昔のような口コミ以外のネット上での評判、特に患者さんが今ソーシャルメディア SNS ですね、例えば Facebook であったり Twitter を使ってらっしゃる患者さんも非常に多いので、そういった方々がネット上で書き込むとすごくこう大きなですね影響が生じることがあります。まあ、その他医療機関が積極的にこの情報インターネットをどう活用するかといいますと、まあ、自らホームページを作るということは非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。一つの効果としては広報宣伝活動としての意味合いがあるかと思います。私どもの今医療機関では新規患者さんの約3割もの患者さんがホームページで検索して当院に来ましたと問診票では書いてくださっております。
多いですね。
そういう意味ではですね、看板でまあ約2割ぐらい、口コミで当院では約まあ2割から3割ぐらい、そういう意味では最も患者さんが当院を知るメディア媒体とでも言いましょうか、はい、その方法がインターネットなんですね。まあ、そういう意味ではインターネットっていうものは非常に重要でございます。インターネット上では当院のアクセス方法や専門分野以外に、まあ、どういう機械を保有しているのか、ドクターの顔写真とかですね、そういう意味では親しみであったり、またはどういう医療を提供することができるのか、どういう分野が得意なのか、そういった内容も出すようにしております。これは、もちろんその分野の情報を知識を患者さんに提供するということももちろんそうですけれども、何よりもその分野の患者さんが来てくださるということは我々にとってもいいんですね。と言いますのも、我々が得意としている患者さんが来てもらう、で患者さんにとってもいい、我々にとっても不得意とするですね分野の患者さんが来てくださるというよりも、やっぱり自分たちが提供している得意な分野の患者さんに来ていただく、まあ、そういう意味ではマッチングとでも言うでしょうかね、まあ、ウィンウィンの関係になるという意味ではインターネット上でコンテンツを提供するということも非常に重要かと思います。私はまあ、ホームページは重要なんですが、まあ、医療機関が、まあ、自らブログであったり、Twitter、Facebook などを提供する、これはもうかなり高度なレベルの私はインターネット上でのコミュニケーション能力が必要だと思っておりまして、はい、少しこう、まあ、自信があるところだけが取り組むのがよろしいのかなというふうに思います。広報宣伝活動以外にもう一つホームページの重要な機能といたしましては、職員の採用情報などがあります。意外と思われる方が多いかもしれませんが、医療機関の規模が大きいところは特にそうなんですが、採用情報も非常に大きな活用方法なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。先ほどのお話の中にコミュニケーション能力が問われてくると出ましたけれども、具体的に先生が医師として患者さんとのコミュニケーションなどで工夫されているところなども含めて少し伺えますでしょうか。
私医師になってから25年ぐらい経つんですけれども、学生時代から先輩医師から医師患者関係、患者さんとのコミュニケーションとはとても大事だということを学んできました。しかしこの10年ぐらいで変化してきたっていうふうに臨床現場で実感いたします。おそらくそれは情報が氾濫していろんなメディア媒体から入ることによって複雑になったから、なおさら重要になってきた、なおさらこう多様化してきたんじゃないかなというふうに思います。医療機関の設備やまたは医療機器、高度な技術またはサービス性などにすごく注目しているというふうに我々提供者側は感じておりますが、実際アンケート調査をしてみますと、意外と医師患者関係や患者さんとのコミュニケーション、この部分にとても重要視しているということが分かりました。医師の上手に病気を説明する力、そして話を上手に聞き出す、上手に聞く力、良い医療機関または良い医師の判断基準というのは、この上手な説明の仕方を非常にポイントにしているということが分かりました。まあ、その他アンケート調査から分かったことは、医療に対する情熱を感じるかどうか、 親身になって患者さんの立場で考えれるかどうか、そういったヒューマンな人間味あふれるような要素というものを患者さんが、求めているということが、分かります。我々、こう医療機関に勤めておりますと、最近では、こういった説明の能力をやはり意識する、説明の能力を上げるということを意識し始めなければいけないと思います。パンフレットを用意したり、または説明をするときに治療前治療後の写真をお見せしたり、それとかデータをきっちりと説明して患者さんが家に持って帰れるように、そういった資料をお渡しするとか、そういった工夫も有効なんではないかなというふうに思います。私も診察をしておりますと、上手に説明できた時と説明できなかった時ってやっぱりあるんですね。説明できた時のそのパターンを覚えながら、この時には患者さんが笑顔だった、納得してくださってたっていうことをやはり覚えていくと、だんだんとこの習得していけれるんじゃないかなというふうに思います。あと最近では私は診察がそろそろ終わりだなっていう段階で、最後に一言、何か不安や何かご質問はありますかっていう質問をいたします。患者さんが最後、大丈夫ですと納得しているような顔をしていると、それでもう診察を終わりにするようにいたします。そういう意味では患者さんの、顔をキーボードや画面だけばかりを見るのではなくて、より、患者さんの顔色を、見るようなこと、これもコミュニケーションの重要なポイントかなというふうに思います。いくら患者関係や患者さんとのコミュニケーションを頑張っていても、実際それがきっちりとできているかどうか、これ医療というのはチームワークですから、自分以外に他の医療スタッフたちもみんながちゃんとできているかどうか、あとは日々変化するニーズといいましょうか、患者さんの受け止め方ですね、見方というものはやっぱり日々社会状況としても変化しますから、そういう意味では何か その客観的な指標が必要です。そういう点で患者満足度調査というものを我々の医療機関では10年前からやっております。これは患者さんの感じたことをアンケート調査として指標に数字で書いていってもらうわけですけれども、受付、看護師、検査員、医師、それぞれの対応の点と医療技術の点、それらについて5段階評価で評価をしていただいております。その他、待ち時間を長く感じたかどうか、総合評価がどうだったのか、そういったことを数値化することによって、日にち別、曜日別、そしてその日の診察している担当している受付や検査員、そして看護師、医師、それぞれのある程度の改善するべき指標にすることをしております。
はい、ありがとうございます。ヤン先生には来週にもまた引き続きお話を伺いたいと思います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。